ナダにいらっしゃい。カナダバンクーバー郊外から大沢まちこがお届けしています。昨日から無料ダウンロードを公開したカナダ大学正式留学 e-book、 早速たくさんの方から興味をいただいてありがとうございます。メールがダウンロードなさってるたびにこちらに連絡が届くんですけどね、管理サイトから。そのたびにメールがピンピンピンってメールのな入ってくる音が止まりません。たくさんの情報を盛り込みました。まだまだあるんですけど、今とにかく一番必要かなと、パンデミック後の未来に向かうために一番必要な情報はこれかなと思うものを抜粋しました。たくさんの方が役に立ててくださるととても嬉しいです。それともう一つ、日本に蔓延してた間違った留学観、留学って簡単だよ、誰でもできるよという、もう嘘のビジネスモデル、語学学校を進めるエージェント、そしてカナダ現地にある語学学校が展開する、とにかく授業料だけ取ってしまおうという変なビジネスモデルがそろそろ崩れてほしいです。これでやっと語学学校という妙なビジネスを太らせるためのエセ大学留学っぽいものに送り出される犠牲者が減るかな。とにかく止めなきゃいけない大嘘の語学学校からコミカレ、そして大学、これ可能性ゼロとは言いませんが 0.321 ぐらいだよ。正直日本の高校生のうち大多数はカナダの大学レベルに届く能力がありません。日本のトップレベルの大学に入れる高校生、このぐらいの割合の日本の若い人しかカナダの大学には来れないです。そのぐらい難しいです。これをよーく頭に入れといてくださいね。日本で大学に行けなかったからでは無理です。まずは日本の高校でトップクラスの成績を取っていること、特に数学理科の成績がいいこと。日本の数学理科のレベルは世界でも本当に誇れるものですよ、高校レベルの。これは完全に身につけておくこと。で、数学ももう一番高いレベルまで、微分積分までやっといてください。で、理科は生物、化学、物理すべて、カナダの大学ではとても必要です。それから英語能力試験のTOEFLは IBT90、IELTS なら 6.5 以上が絶対必要です。もし出願時に、だいたい高校3年生の10月にはしますが、スコアが届いてない場合でも、その高いレベルにね、最低 TOEFL 70、IELTS 5.5 ぐらいは欲しいです。そこから伸ばしていきます。これはまた詳しく個人的にいろいろアドバイスをみんなにします。さあ、あなたの周りの高校の同級生の何パーセントぐらいがこれに当たりそうですか？その人たちがカナダの大学進学を目指せるんですよ。まずそれを頭に入れておいてください。目次ですけど、いろいろ工夫をしました。まず最初、カナダ大学正式入学方法、どうやったら入学できるよというのを説明してます。誤解しないようにお願いしたいんですが、ここでは語学学校に行ってコミカレに行ってなんていうルートじゃないです。直接カナダの大学のアカデミックコースに入学するための条件を出しています。それと日本の大学受験とは全く異なるシステム、そして入学資格を知ってください。まずそれを知るところから、よし、じゃあ自分に届きそう、いや自分には無理か、まず自分で判断できますからね。届きそうな人は十分準備勉強も必要、それについても具体的に書いてます。目次の中の2番目で必須の留学準備学習では、日本の高校、いやいや中学校ぐらいからの集中準備学習がいかに大切かを説明しています。今私がカナダと日本を結んで行っている特別オンラインレッスン、顔見てやりますよ画面で、カナダクラブサポートグループでは、もう中学生からカナダの大学留学を目指して勉強している生徒が日本全国からいっぱいいます。とてもとても教えてて楽しいです。やる気満々ですよ。中学生1年生ですよ。エッセイ書くんですよ。とにかくカナダに行ってから英語を学ぶなどという夢物語は通用しないことを痛感しておいてください。カナダ大学留学を目指す高校生が3年間で何を勉強すべきか、どうしたらいいか、どんな本を読んだらいいか、どんなエッセイが書けるようになったらいいか、ものすごく細かく書いてますので、3年計画と名付けてますから、ぜひ読んでみてください。 それから次の3番目の真っ赤な嘘情報に注意では、今日の冒頭にも言いましたけど、日本になぜか蔓延する大学留学は語学学校で、向こうで英語勉強したら大丈夫というとんでもない大嘘をこっぱみじんに叩き潰してます。まるで誰でもカナダの大学留学は可能という偽情報には本当に注意してください。語学学校に行かなきゃいけないレベルではカナダの大学留学は無理です。そこで早めに方向転換をして、あなたに一番合った将来に進んでください。それがベスト、あなたに合った道を進んでください。日本の高校での頑張りにちょっと欠けて、あるいはもともと高いレベルの学力挑戦には無理がある場合、人間みんな同じ頭脳を持って生まれてるわけじゃないですからね。人には向き不向きがあります。でちょっと自分は勉強向いてないかなと思った場合、また日本の学校での英語基本もできてない場合は、絶対大学留学は夢の中ででも考えないこと。日本もそうでしょ。その場合、じゃあ東大に行きましょう、京大に行きましょうなんて言いませんよね。夢の中ででも言いませんよね。それと同じ、カナダの大学留学はそのぐらいレベルが高いです。語学学校なんかに送られてもね、日本の中学レベルの文法しかやってくれませんので、へったくそな授業でね、絶対カナダの大学レベルまでは行きません。考えてみて、これと比べてみてください。英語の国カナダの学生がね、日本語勉強始めて、ひらがながかろうじて読めて書けて、カタカナはちょっと読めて、漢字は山とか川とかが書けて、わすごいこれ形があるなんて喜んでるカナダの生徒が、東大に留学しますって言ったとします。おお、じゃあってお金儲けをしたいエージェントが、じゃあ日本の語学学校に送ってあげましょう、そこから東大を目指しましょう、できると思いますか？無理ですね。 100% 無理ですね。能力もないのにエージェントの大嘘を信じて大学留学しようとしている人はこのパターンです。アウチ。4番目は英語スコアが足りない人のための正しいルート。これって足りないって言っても、トーフル本当は90いるのに、例えば30しかない、これは違います。例えばトーフルならせめて70に届くぐらい、 IELTS であれば 5.5 までは行くぐらい、そのぐらいなんだけど、まだもうちょっと届かないっていう人は語学学校もありますか？いえいえいえいえ、そこまで頑張って能力を伸ばした人は決して語学学校なんか考えないこと。真面目なあなたのために、実は特別なルートがあります。中堅大学の大学独自のプログラムの中に入れてもらいます。これはカナダクラブからお世話している大学留学希望の生徒、この生徒を紹介する特別なルートです。もうすでに大学生だよ、普通のカナダの大学に入ります。ただアカデミックコースではないけど、特別な、ルートに行きます。5番目、大学入試には受験勉強みんな必死になってやりますよね。塾にも行きますよね。もう時間かけて、もう自由時間もないぐらい塾漬けになりますよね。なのに留学希望者はなんで留学準備勉強しないの？不思議でしょうがないです。全く内容も言語もレベルも異なるカナダの大学に、準備勉強しない高校生がそのまま行けると思ってることがおかしいです。これもエージェントが嘘をつくからですか？受験がないんですよカナダは、だから誰でも入れますなんて言ってるバカなエージェントもいますから、気をつけてね。受験がないということは、それまでに蓄積した勉強、中学高校小学校も入れて、そこまでの基本がどこまで運用できるかというのを大学は全部見ます。その方がはるかに難しい。なぜならあなたたちは言葉の違う日本から行くわけです。だからカナダの学生が持ってる基本がないんです。だから余計に準備勉強が必要なはずなんですけどね。6番目、さあ今の時代パンデミック、まあまだまだワクチン接種日本では特に始まってない、カナダもやっと、年寄りから始まってきたところですが、パンデミック後のニューノーマル世界で留学って一体どんな意味を持つでしょう。そこで留学すべき人とはどんな人でしょう。どんな人がしたらどんな未来が待ってるでしょう。そんなことも説明してます。パンデミック後の世界ではカナダの教育も大きく変わります。他の国も同様。その中で母国ではなく英語とクリティカルシンキングの国カナダで大学教育を受ける意味とは何？それをよく知ってからやってきてください。 あなたはそれに当てはまりますか？はい、これも e-book の中にありますからよく読んで、あ、私だ、僕だって思った人はいらっしゃいね。そして7番、大学留学の裏技。これはなかなか普通には出回ってない情報ですけど、カナダの大学正式な単位は実は16歳であれば世界のどこからでも履修できるんですよ。もちろんレベルは非常に高い、普通の大学と一緒だから、正直トーフルレベル90、 IELTS レベル 6.5 でも足りないかな、じゃないと、まあ、箸にも棒にもかからないレベルではあるんですが、それだけのカナダでは個人向けのオンラインの大学授業を実は提供しています。実際に通う大学の授業よりもレベルとしては高い。で、自分のペースで勉強しないといけないので、もっと能力のある人がこれを受けて成功すると思います。で、日本の高校生、準備をしている日本の高校生に、日本の高校生をしながらもうカナダの大学生になっちゃおう、こんな難しいコースをカナダの大学ではやるんだよって、だから今準備してるんだよ、ほらね、この準備ってこのコースに必要でしょ、あなたはこのレベルの授業に耐えられますか、ということを知ることの目安にもなるし、無事合格するとそれがカナダで入学する大学にその単位を持っていけて、最後の卒業の単位にプラスすることができるというすごいシステムです。頑張る準備中の高校生の皆さんにはこのルートを紹介してます。ものすごい急激に英語のレベルを上げていきました。そして気になる、カナダ大学留学の費用です。現地学生の3倍から5倍の授業料がかかりますので、安くはありません。大学によって授業料は違いますが、まあ高いところで年間700万とか、中堅どころ、ちっちゃい大学になってくると、でもそれでも年間やっぱり200万、250万はくだらないかな。それは頭に置いといてください。で、最近は、外からの留学生がパンデミックにより躊躇し始めているということで、カナダの大学も成績優秀な留学生への大学独自の奨学金をどんどん考え始めています。実は私の教え子も2万ドルの奨学金を獲得しました。まあそれについても少しだけ情報を載せてます。他にはどんな奨学金に当てはまるかは、またどこの大学に行きたい、どういう能力が今ある、そういう人たちと直接お話をしながらアドバイスをしていこうと思っています。またこれからも奨学金については新しい情報がどんどんどんどん出てくると思いますので、まあ一緒に探して、一緒に根掘り葉掘り探していくことにしましょうね。ただ奨学金に当てはまるのは高校の成績が超優秀であること、そして英語のレベルがちゃんと基準に達して、最初からその迂回路を通るのではなくて、最初から大学のアカデミックコースに直接入学できた学生だけになります。そういう意味でも準備勉強がこの上なく大切っていうのはわかりますよね。はい、では e-book ぜひ読んでみてください。内容まで、そして質問があったり相談があったらいつでも連絡ください。日本を担う、世界を担う若い能力を助けるためにカナダからお返事をします。そしていっぱい準備ができたら待ってますよ。カナダで、カナダにいらっしゃい。